4、約束の通りちょうど20時であった。アロアアークの戸口に佇む一個の人影があった。長身のすっきりした男性だった。表札にはミルキ夫人と記されてあった。扉が音もなくスーッと下に下がった。中には純白のドンス張りの壁が見えた。その中から浮き彫りのように抜け入れた一個の霊人があった。顎から下を同じく純白の絹でもって体にぴたりと合う服というよりも手首足首にまで届くコンビネーションのような最新の衣装を着、その上に幅広の極めて薄い柔軟ガラスで作ったピカピカ光る透明なガウンを長く引きずるように着ていた。おう、博士琥珀でいらっしゃるわね。銀の鈴を鳴らすような大統領夫人の声にかの男はうやうやしくその前にひざまずいた。礼夫人に忠誠を誓います。ミルキ夫人は頬と笑って博士を奥の一室に導いた。そこは金と赤との格子模様でもって天井と言わず床と言わず眩しきまでに飾り付けのあるサロンだった。部屋の真ん中にはガラスで作った大テーブルがあって、その上には高級な針の器が所狭く並んでいた。豪華な晩餐の用意ができていたのである。ミルキ夫人は博士を向かい合った椅子に生じた。ガラスの大テーブルの真ん中にはやや高い棚のようなものがあった。夫人がボタンを押すと、この棚の中では上下に往復運動をするエレベーター式のコンベアが動き出した。テーブルの下から古い酒や結構な料理が静かに上がってきては、主人と博士の前に機械的に運ばれた。用のなくなった皿は自然にテーブルの下に降りていって見えなくなるのだった。夫人が1937年製のブドウ酒の杯をあげると、反対運動のように博士も杯をあげた。夫人が蜜の子をつまみ上げて口に持って行くと、博士もこれに倣った。そしてその合間合間に会話が取り交わされた。博士、あなたの設計になる音楽欲は素晴らしき効果を上げています。見る気閣下においてもことのほか強烈です。私もまた敬意を表するにやぶさかではありません。博士は黙って首を下げた。しかしですね、博士、と夫人は酒の杯を下に置いて、音楽欲の薫香も大きいが、その一方において音楽欲が同時に大きな罪悪をももたらしているということを気にしないでいられません。博士は体を硬直させたまま口だけ動かして、罪悪とは？それは人間性への反逆だからです。第39番の国学は支配者の勝手気ままな統制条件だけでできています。それは人間を操るのに最も都合のいいように改めることにあって、そういう改め方を生きてきた人間に加えて果たして無理がないであろうかという考慮が払われていません。事実あの音楽欲のおかげで国民は体育においても活動力においても貧困においても見違えるように立派になりました。だが一方において人間性を没却したことは国民の体の中にある毒素の鬱積をもたらしています。それは日夜積み重なって今にきっと爆発点に達するでしょう。私は国民の一部がすでにこの毒素の鬱積に気づいているものと見ています。毒素の鬱積があるとしても、 毎日18時の音楽欲がそれを解消しているではありませんか。解消したように見えるだけです。一時は本当に解消するのでしょう。しかしそれは完全に解消するのではありません。麻酔はどこまで行っても麻酔です。賢明なるあなたがそれに気がついていないはずはないのです。ミルキ夫人よ、私は閣下に忠誠を誓い、そしてご命令によって動いているだけの学者なのでございます。お黙りあそばせ。あなたは音楽欲や人造人間を発明する科学者に過ぎないというのでしょうが、どうしてどうしてあなたは科学者だけなものですか。あなたは科学者であるよりも崇高卓越した政治家なんです。ミルキ閣下などはそばへ寄れないくらいの偉人なんです。お言葉が過ぎるように存じます。私は忠誠を誓う一国民に過ぎません。ご命令によって忠実に働くことがせいぜいな人間です。そんなことがあるものですか。この国をミルキが支配するよりもあなたが支配する方がどのくらいいいか知れないのです。あなたが支配者になれば私自身も今の100倍も幸福になれることでしょう。博士、さあこっちを向いて私の目を見てください。私の震える唇を見てくださいましな。この世に私が魂と肉体とを捧げるべき男性はあなたより他にはないのです。さあどうか私を抱きしめてください。私に命じてください。私はあなたのためにどんなことでもしますわ。ミルキ一の美人である私が国民の前でたった一言唇を開けば、国民は私の言う通りになります。私の真の敬い、そして愛するのは博士琥珀である。皆さんは博士に忠誠を誓いなさいと言えば、100万人の国民は立ちどころにそうするに違いありません。さあそうしてもっといい国家を建てましょう。恋愛だとか性欲だとか思考だとか、人間の欲望を徹底的に進展する新国家を建てましょうよ。さあ私を早く抱きしめてください。ミルキ夫人は爬虫類を思わせるようなしなやかな体をくねらせて椅子から立ち上がった。そして博士琥珀の膝にその全身を投げかけたのだった。